13. 新型コロナウイルスの感染予防のためのマスクとティッシュの捨て方について。1分30秒。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、使用したマスクやティッシュは透明または半透明のビニール袋などに入れ、しっかり縛って封をした上で、市指定の燃やせるゴミの袋に入れて出してください。大切なご家族だけでなく、ゴミを扱う市の職員や廃棄物処理業者の感染予防につながります。ご協力のほどよろしくお願いします。3つのポイントがイラストとともに書かれています。1. ゴミに直接触れない。ゴミ箱にあらかじめ袋をかぶせ、マスクやティッシュなどでいっぱいになる前に早めに縛って封をしましょう。2. ゴミ袋はしっかり縛って封をする。万が一ゴミ袋の中に入れたマスクなどがゴミ袋の外側に触れた場合、二重にしてゴミ袋に入れましょう。3. ゴミを捨てた後は手を洗う。石鹸を使い、流水でしっかり洗い流しましょう。問い合わせ、ゴミ減量推進課、ゴミ減量推進係、電話 042-493-3750。 4. ゴミ・資源物の分別を徹底しましょう。2分。3月19日午前9時20分ごろ、流泉園組合の可燃ピット内で火災が発生しました。施設の損傷はなく、当日の午後1時に搬入が再開されました。可燃ごみに危険物などが混入すると火災が発生する場合があります。今一度分別方法を確認していただき、安全な収集及び処理にご協力のほどよろしくお願いします。危険物、リチウムイオン電池などの分別。危険物、スプレー缶、使い捨てライター、カセットボンベ。透明または半透明の袋に、危険の木と書いて不燃物として指定収集日の午前8時30分までに出してください。イラストがあります。大きくひらがなの木と書かれたゴミ袋です。イラスト終わり。リチウムイオン電池などの小型充電式電池。JBRC 登録協力店の回収ボックス、または市内各公共施設に設置してある使用済み小型家電回収ボックスへ入れてください。黄緑色の回収ボックスの写真があります。問い合わせ、ゴミ減量推進課、ゴミ減量推進係、電話 042-493-3750。 15. 個別収集での鳥獣被害を防ぐために。1分30秒。10月からゴミ・資源物の個別収集が始まります。戸建て住宅では敷地内に出したゴミをカラスなどの鳥獣に荒らされないよう対策を行いましょう。鳥獣被害からゴミを守るために、カラスは嗅覚ではなく視覚で餌を識別しているため、容器に入れたり生ゴミを新聞紙などで包んだりして外側から見えなくすることでカラスからの被害を防ぐことができます。イラストがあります。周りを新聞紙でくるみ袋に入れられたゴミ、近寄ってきたカラスにハテナマーク。イラスト終わり。またカラスは同じ高さで飛び続けることができないため、フックなどを利用し自宅のフェンスや塀などから吊り下げることでも被害を防ぐことができます。目安としては地上から50センチ以上の高さにぶら下げると効果があります。フェンスの上から吊り下げられたゴミ袋のイラストがあります。問い合わせ、 ゴミ減量推進課、ゴミ減量推進係、電話 042-493-3750。 重読、消費生活相談の現場から。新型コロナウイルスに便乗した悪質商法や効果をうたう商品にご注意。3分30秒。どんな時にでも悪質商法は便乗してきます。新型コロナウイルスをめぐっていくつかの悪質商法と思われる誘いが消費者を狙っています。また不安な消費者に向けて予防効果をうたう商品もネット上で数多く販売されています。事例1、新型コロナウイルスの感染を防ぐために行政から消毒業務を委託されている、資料を持って訪問したいという電話がかかってきた。本当の話だろうか。事例2、特別なルートがあり大量にマスクを入荷しました、早いもの順に譲りますというメールがスマホに入った。手続きは以下へと URL が添付されていた。アドバイス、行政から委託されたという業者からの怪しい電話や訪問が増加しています。行政が新型コロナウイルスに関し施策や対策を行うときは必ず公式ホームページや広報誌でお知らせします。おかしいと思ったら市の担当部署や消費生活センターに問い合わせてください。事例2のような場合、もちろんマスクの話は餌で、安易に URL を開けるとスマホ内の情報を抜き取られる恐れがあります。またインターネット広告で新型コロナウイルスに対して予防効果を掲げる健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌商品などが氾濫しています。消費者庁は景品表示法及び健康増進法の観点から緊急監視を実施し、当該表示を行っている事業者やショッピングモール運営事業者に対し緊急的に改善要請を行いました。3月10日時点で30の事業者による46点の商品がありました。消費者庁ホームページ参照。新型コロナウイルスに対しては根拠のない噂に惑わされず、正確な情報に基づいて冷静に対応しましょう。イラストがあります。電話を受け困り顔の人、受話器の向こうには怪しい人物、背後には突起がたくさん出ている丸いコロナウイルス。イラスト終わり。問い合わせ、消費生活センター相談専用電話 042-495-6212。 2020年は清瀬市市政施工50周年、タイムトラベル S40s 第8回下宿清流橋と防ぎの蛇。2分30秒。白黒写真があります。柳瀬川に架けられた木製の清流橋、手前の欄干に閉塞や藁の蛇がつけられています。写真終わり。写真は昭和44年市内の橋の中で最も北にある清流橋の姿を上流に向かって写したものです。橋には閉塞と護符のついた藁の小さな蛇が取り付けられています。小さな蛇は下宿の防ぎ行事で大蛇と共に複数作られ、かつての村境に取り付けられるものです。この写真は行事が行われた5月1日に撮影。現在の防ぎ行事は生活の変化などにより祝日の5月3日に行われています。今年は中止。写真の清流橋だけでなく、白前橋や金山橋も昭和40年代にはまだ木造でした。清流橋は 昭和55年に掛け替えられています。清流橋近くに現在ある清瀬水再生センターは、昭和56年に清瀬処理場という名称で運用が開始されました。その建設にあたって発掘された市内最大の遺跡、下宿内山遺跡からは、旧石器時代から現代に至る人々の生活の痕跡が見つかっています。新たな清瀬市史の編纂事業を行っており、昭和・平成の清瀬の写真を集めています。ご協力ください。この記事は今までの収集資料に基づき、市史編纂室が担当しています。ここまでは竹山紀子でした。